企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回も素敵なゲストをお招きしております。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード7352東証グロース上場ツーストーン&サンズ代表取締役 COO 高原克也さんにお越しいただいています。高原さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。高原です。お願いします。
ツーストーン&サンズは東京都渋谷区渋谷に本社があります。IT エンジニアに特化した事業を中心として IT テクノロジーを活用して新しい価値を提供するホールディングスカンパニーです。では高原さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
働き方改革や、フリーランス新法でも、最近ニュースで話題のいわゆるフリーランス、その IT エンジニアを企業へマッチング、または派遣をするような事業を、しております。
ありがとうございます。また後ほど事業内容についてじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは高原さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
では高原さん、生年月日を教えてください。
平成3年の7月15日です。
はい、現在おいくつでしょうか。
今33歳です。
ご出身はどちらでしょうか。
生まれは長野県の小諸市というところです。
子供の頃ご自身で振り返ってどのようなお子さんだったと思われますか。
スポーツが大好きな、かつパソコンが大好きな、はい、少年という形です。
パソコンとの出会いはおいくつの時になりますでしょうか。
はい、小学校の1年生ぐらいですね。たまたま父親がカメラマンの、やってまして、会社を経営していまして、はい、家に Mac の PC が当時は珍しいんですけど、はい、ドーンと置いてあってですね、私が仕事を手伝ったりしていて、そこからパソコンに触りました。
そうでしたか。ちなみにどのようなことを手伝われていらっしゃったんですか。
写真を改良するレタッチという作業があるんですけども、はいはい、あれをやっていたので、まあ、いわゆるフォトショップですね、今でいう、それを触ってですね、商用の納品データに変えていくっていうようなことを手伝ってました。
それを小学生中学生あたりでも携わっていらっしゃったんですか。
はい、やってました。
パソコンは小学校1年生頃から触られていたということですけれども、ビジネスにされた時期というのはあるのでしょうか。
もともとはゲームを作ったりとか、はい、掲示板を作ったりとか、まあ、していたんですけども、まあ、そのいわゆる掲示板が、はい、まあ、ユーザー人が集まれば広告を打ったりとか、そういったものでお金になったりする、まあ、これがいわゆるビジネスの中の僕のつながりだったんですけども、はい、それを中学生ぐらいから始めまして、なので、僕がやったその掲示板サービスが収益化して、ビジネスに触り始めて、でその後自分自身もこの後ちょっとご紹介するんですけども、はい、フリーランスエンジニアとして、大学生の頃はいろいろなサイト、飲食店のサイトとか、アーティストさん、知り合いのアーティストさんのサイトとかっていうのをこう委託受けて作っていたということをやってました。
結構学生ながら収入があったのではないかと思うのですが、いかがでしたか。
そうですね、当時サラリーマンの年収のもう何倍みたいなところ、当時入ってました。
おいくつの時ですか。
中学生高校生の時ですね。
もう学生のうちから起業をというお考えだったのでしょうか。
それはずっと思ってました。
実際に起業されたのはおいくつの時になられますか。
大学の4年生の時に、創業、2013年の10月がツーストーン&サンズの創業日なんですけども、その時当時僕が、大学4年生で、相方の川端は大学院の、はい、2年生であったですね。
バイトなどはいかがだったんでしょうか。
父親の会社が高校3年生の時に倒産をしたっていうこともありまして、自分自身大学の学費を払っていくとかもあったので、どうしようっていうことがあったので、アルバイト週7 寝る回数が5回しかないっていうような生活を当時やっていました。
非常にタフな学生生活でいらしたんですね。
まあ、それでその生活はやめようということ で、どっちかというとフリーランスのエンジニアの収入の方もあったんですけど、そっちの方に少し増やして、はい、行きました。
そしてそうこうしているうちに、その川端さんとの出会いがあったということなんですね。
はい、会った瞬間に、僕は彼と一緒に働きたいと思ったので、まあ、そこからスタートして2人で共同代表で、ここまで、やってきております。
当初からビジネスモデルは現在と同じ形のものでしょうか？
実は少し変わってまして、当時はそれこそ私自身が、いろんな、飲食店やら個人のアーティストさんのサイトを作っていたみたいな形で、そういったこうシステム開発を受けようっていうところが実は一番初めの創業の原点です。もちろん今もこの事業っていうのはあるんですけども、メインは今の私たちが中心で行っているフリーランスの IT エンジニアのマッチングっていうところに創業から3年後ぐらいにシフトをしたという形になってます。フリーランスの IT エンジニア領域というのはかなりその多重下請け構造の本当にこう末端に立つような方が非常に多くてですね、私自身一番初めこの事業をやった時に一人のフリーランスエンジニアの方がの働き口を探したんですけども、最終的に取引に関わっている人が集まった時があったんですが、なんと7社集まったっていうことがありまして、じゃあ間にいる6社は何をしているのかって言ったら、まあ基本的には間に立っているだけで何もしないっていう、まあそういうようなことがあってですね、まずはじめにやっぱこれを解消していきたいと僕は思ってこの事業を立ち上げて、います。
はい。ということでここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか？後半では高原さんが率いる企業についてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどうさえ渡るのか、ゲストの高原さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社はフリーの IT エンジニアと企業のマッチング、まあ、これがまあメインビジネス主力事業だと思うんですけど、この概要特徴をちょっと教えていただきたいんですか？
まずフリーランスって、まあ、何と思われる方ももちろんいらっしゃると思うので、ご説明できたらと思うんですけども、いわゆる個人事業主に近いような形です。イメージでいきますと、社員、まあ、優秀な社員の方が、自分自身で独立をしたら、まあ、もっと収入が良くなるとか、もっと時間が自由になる、まあ、そういった方がどんどんフリーランスにこう転向していっているというのが今の特徴になってます。で、企業も、優秀な個人を雇いたいと、ただなかなか社員では見つけられない、まあ、そういった時にフリーランスエンジニアに来ていただくというような人たちがフリーランスエンジニアなんですけども、僕たちはここに10年前から目をつけて事業をしております。で、私たちの特徴はとにかく日本一フリーランスにエンジニアに寄り添う会社ということで、そのサポート制度が圧倒的に充実しているというのが特徴になっています。
どういうサポート制度があるんですか？具体的には例えば
フリーランスになると社保がなくなるんじゃないかと思われると思うんですけども、僕たちは、はい、それに近い社会保険制度というのを僕たちの方で作って適用していたりとかですね、あとはやはり個人事業主になると税務的な問題とか、まあ様々な手続きが大変なことが多いんですけども、そこも僕たちの方で様々なサポートをしたり、セミナーをしたりとか、まあそういった形でとにかく働きやすいフリーランス、社員よりもむしろこっちの方が働きやすいなと思ってもらえることを実現しに行ってます。
御社で今何人ぐらいの方がご登録されてるんですか？
今5万人のデータベース参加者登録者がおり、クォーター四半期ベースで4700人が働いております。
はいはい、そうするとすごくその企業側としては優秀な人をその5万人のデータベース、ここにはあれですよね、その人のスキルとか過去のやったこととかなんだかんだ入ってるんですよね？
はい、入ってます。
とすると企業が求めてる人を、あ、この仕事をやるんだったら、あ、この人だったら最適だよねっていう人を御社はマッチングするから、企業もいいし、その人にとっても自分の得意な仕事ができる。いいですよね。
はい、おっしゃる通りです。
なるほど。で、最近やはり IT 人材自体、まあ日本は足りないと、要は企業はもう DX 化しなきゃ IT 化しなきゃいけないと、要は人が足りないからやっぱり何らかシステムに置き換えなきゃそれは無理ですよね。だからシステム化したいんだけど、問題はそのシステム化 IT 化 DX 化する人材自体が企業にはいないということの場合、まあこれどうしていくんですかね？
やはり日本企業には昔からある年功序列の制度がありますので、例えば今 AI がすごく発展してきていて、
そうですね、はい、
例えば 入社5年目の若手が AI にめちゃくちゃできるようになりましたとなっても、はいはい、まあ、その人のお給料がその上の年の人たちを超えることはないんですよね、うんうんうん、
難しいですよね、
はい、そうなってくるととはいっても AI ができる人って言ったらものすごい評価されますので、じゃあ独立しようという形で本当は会社の中にいるべき優秀な人がどんどんやっぱ外に出てしまっている。そうすると企業は新しいことをやるときに中の人間では手段がなくなってしまうので外に求めていく、まあ、今そんな動きがすごく活発化しています。
要は企業はプロジェクトごとっていうか今これの課題があるとするとそれに最適な人材っていうのを求めるんだけど社員をいっぱい雇っておいてそこから選ぶとかっていうのがまあ無理ですよね。
はい、そうですね。
とすると御社だとその5万人 の、 あの登録のプラットフォームがある、そこからマッチングした方がよっぽどいいし企業にとってもいいしその人にとってもいい、まさにこれが働き方改革変わっていってるということですか。
おっしゃる通りです。
なるほど。で考えたときに、まあ、人が足りないからそうやって使うっていうところがあるんですけど、やっぱりそのフリーランスになる方もだいぶ意識変わってきてますよね。
はい、そうですね。
あとは国としてもこの副業とかフリーランスの働きに関する、まあ、制度変更いろいろあると思うんですけど、やっぱりこれもやっぱ追い風になってるっていう感じですか。
あの実際これまでは実は、うん、あのここにフリーランス領域に、うん、法制度というのがあまりなかった、
ね、そうですよね、
うん、でここに来て昨年、うん、あのフリーランス新法が新しくできまして、うんうんうん、この働き方っていうのをしっかり明確に定義すると、でしかも国としてもちゃんと守りますよと、うんうんうん、いうことの意思の表れがここに来て動いていると、まあ、あとインボイス制度ですね、うんうんうん、ここももともとは弱い個人事業主っていうのがイメージとしてはやっぱり強くて国としても守りに行こうというのがあったんですけども、最近だとそれこそ AI ができるじゃあ個人事業主フリーランスって言ったらものすごいお給料報酬もらえますので、まあ、強いフリーランスっていうのが増えてきましたと。なので強い人に関しては会社と同じように税務負担も立ち振る舞ってねっていうまあメッセージです。なのでまあこういったようにこのフリーランスという働き方を国がちゃんと整備し始めてるっていうことは私にとっては相当追い風だと思ってます。
御社の今後の成長を引っ張るものを聞きたいんですけど、やはり M&A っていうのは、まあ、オーガニックに今までの事業を当然伸ばしていく、これは当たり前だと思うんですけど、やっぱり M&A って急速な成長できるじゃないですか、非連続的な。やっぱこれは大きな強みですか。
あとはあのそれもそうですし、加えてですと僕たちでいくとやっぱり面白い仕事であったり、うんうん、報酬の高い仕事、うんうん、やりがいのある仕事、うん、こういったものをどれだけ集められるかっていうのが、うん、会社としての価値になってきます。
そうですよね、はい、
そうすると規模が大きい会社ほど、うん、交渉力発言力がやはり大きくなるので、
あ、そりゃそうですよね、
はいはい、で僕はこれを性 の、 あのそういったスパイラルだと思うんですが、うん、いい仕事をたくさん取れるサイクルを作っていく、うん、この目的もあって、うん、年間約今 2,3 社ほどグループジョインいただいているような形です。
例えばどんな会社を買ってるんですか。
あの私たちフリーランス IT エンジニアのマッチングですけども、うん、同じようなフリーランスエンジニアを事業を行っているような、うん、一部見ると競合と見られるような会社実は一緒に手を取り合って、はい、一緒に事業しています。
そうするとその両社が持ってたお客様と両社が持ってたそのいわゆる登録者数、これが一緒になることによってより大きな仕事、いっぱいの仕事からいっぱいの人たちが選べばよりいいマッチングになりますよね。
おっしゃる通りです。
それはそうですよね、はい、人数多いところから、ね、企業からから言うと人数が多ければ多いほどマッチングする人の質が良くなると思うし、その登録してる人から言えばいっぱいのお客さん、あの発注者が多くれば多くと仕事が選べるっていう形になるんで、やっぱこれ規模の論理ってやっぱ効いてくるということですか。
かなり働きますね、まあ、しかも僕たちはそこに加えて、うん、仕事の取り方も少しこう横に広げたり縦に広げたりということで、例えばコンサルティングの事業、または営業支援の事業、マーケティング支援の事業、まあ、こういったように会社が売上を伸ばすため成長に必要な事業というものを私たちが提供していくことで、例えばそこからシステム開発の仕事に落ちてきていっていくと、今まで我々が正面では取れなかったような仕事が取れるようになる、こういったこともできるので、我々は今そういった形で企業が伸びるためのさまざまな事業展開というところを事業化して いわゆる上流から下流まで、事業を展開しております。
なるほど。基本コンサルタントが計画的なことを、計画を作り、実際にエンジニアがそれをプログラミングして、作ると。で、作ったものを誰かが売らないと、これビジネス成り立たないという形で言うと、企業としては本来的には売上高を上げたいということだから、全部やってくれるのが一番ということですよね。
はい、おっしゃる通りです。
なるほど。そうすると、今までは、その御社、その真ん中である IT エンジニア、ここに特化していったところだけど、上と下を少しずつ領域を広げることによって、より大きな仕事が取れる可能性があるということですか。
はい、おっしゃる通りです。
ただまだその中でもマーケット全体から言うと御社の占める位置ってそこまで大きくないから、まだまだこれ成長できますよね。
おっしゃる通りですね。
はい、今だいたい日本の IT エンジニアってどれぐらいいるもんなんですか、全体で。
数百万人いるとは言われているんですけども、IT エンジニアだけで、はい、で今どんどんこうフリーランスに変わっていってる、形です、なので、僕たちはそこをどれだけ、我々と事業の中で、一緒にやっていけるか、で今でいくとですね、上場会社の中で我々が規模がナンバーワンになるので、引き続きこの当然ナンバーワンというところをしっかり走りつつ、この市場をしっかり僕たちが、より早く社員から移り変わってフリーランスになるんであれば、必ずツーストーンを選んでもらうというところを、引き続きやっていきたいと思っています。
なるほど。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが、
僕の心に残る、重要視している四文字熟語は凡事徹底です。企業も個人も活動的に行っている一手一手にはあまり差がないと僕は思っております。ただそれをいかに高速かつ徹底してやっていけるかというのは、これだけで2倍3倍も結果が変わってくると僕は思っています。ツーストーン&サンズは、社会にインパクトのある事業というのをしていかなければならないため、当然その2倍3倍というのはやっていかなければならないと思っています。なので、打ち手の内容ではなく、しっかり、当然やるべきことというのを徹底してやっていくこと、凡事徹底を行っていくこと、これをやっていきたいと思っています。
ありがとうございます。改めまして本日のゲストは証券コード7352東証グロース上場ツーストーン&サンズ代表取締役 COO 高原克也さんでした。高原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはツーストーン&サンズ代表取締役 COO 高原克也さんでした。そして高原さんの選ばれました四字熟語は凡事徹底でございました。お写真などもございますので、ぜひラジオ日経のウェブサイトへのアクセスもお願いいたします。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。